おはようございます。はい、爽やかな今日は朝となりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。声の方は聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、今日はですね、前回に続いて、第一コリント1章の18節から25節、2回目ということですね。コリント人への手紙を読んだり、あるいは教会で学ぶ、共に考えていくことが初めてだっていう方いらっしゃいますかね。初めてだ。別に恥ずかしいことも何でもないですから、初めてだって。はい、わかりました。半分の方が初めてなんですね。はい、そんなこともありませんかね。はい、流れをまず確認していきたいと思うんです。で、皆さんご存知のように、コリント教会の様子を聞いた使徒パウロはですね、コリントの信者たちに宛てて、イエス様のにあるその十字架の御業を信じた者は、すでにキリストのうちに入れられてるんだ。これが最も大事なんだということを話したんですね。なぜかというと、コリント教会は素晴らしい教会だったんですよ。ところが、混乱もしていた、いろんな面で。そういうことで、パウロはお手紙を書いたわけですね。そして、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストと連なって、イエス・キリストの命に入ってるんだということを認めること。これが、信仰の基本なんだよってことで、最初に、語りかけるわけですね。そして、パウロはコリント教会に宛てた手紙の中でですね、本論に入るのがこの10節ですね。10節。さてって言ってきたらもう改まりますよね。今までこういろいろこう話して、いるわけですけれど、本題に入るときはさてこういうことなんですけどって皆さんも言ったりしますよね。そういうことなんです、ここでは。ですから、パウロが、このコリント人への手紙を見ると、さてという言葉、たくさん出てきますから、そしたらこれって非常に大事なんだ、ということを、覚えていただけると幸いですね。で、10節。様々な課題がコリント教会にありましたけれども、最初に出てくる、この課題は何かっていうと、これはもう皆さん、前回やりましたので、ご存知のように、党派間の争いなんですね。まあ、教会でこう、党派間の争いがあるなんて変な話なんですけど、実際、そういう課題がありました。ということはどういうことかっていうと、彼らはそれぞれ、自分たちの考えに合わせてですね、党派を作っていくわけです。例えば、何が出てるかというと、12節にありますね。あなた方は命名に、私はパウロにつく。ここの教会を開拓したんだ。ですから私はパウロにつきます。私はアポロにつきます。アポロというのは聖書に出てくるように、雄弁家ですよね。非常にこう説得力のある話をする方なんですね。あるいは、イエスの弟子の筆頭格であるケパ、これはペテロですね。ペテロにつきますというユダヤ人グループかもしれませんけれども、そういう人たちもいたわけですね。あるいは私はキリストにつきますと言って、独特のこのイエスキリストに対する考え方を持っている人たちもまたいたんです。普通読むとキリストにつくっていうのは普通だと思うんですけど、ここではそういう意味ではありません。自分たちの考えに合わせたそれぞれの派閥を作っていったわけですね。そして何していたかというと、大体こういうことで人間がやるのは何かというと、主導権争いですよね。自分たちが一番優れてるんだよ、だから私たちに従いなさいっていう、こう主導権争いをするわけですよね。で、これに対してキリストの十字架の御業が虚しくならないために、人間の知恵の知恵で言葉をもてあそんではならないよというふうにパウロはきっちり教える あるいは語りかけたんですね。で、何が最も大切なのかっていうと、イエス・キリストの十字架の御業。この十字架の言葉、これは滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力になるんだというね、非常に大切なことを語るわけですね。で、このように語るわけでありますけれども、コリント教会の党派間の争いの背景に何かあったんですね。コリントですから。それは、ヨーロッパですよね。そしてここはギリシャですよね。で、ギリシャというと背景にあるのは何でしょうか。皆さん、考えてみると。ギリシャにある。これは、私たちも実はその考え方を知らず知らずのうちに受け継いでいるわけでありますけれど、ギリシャ哲学というんですよ。すなわち簡単に言うと、ね、物質は悪だ。霊は善なんだ。そういう考え方が背景にある。私たち日本人もあるでしょ、物質、これを本当に悪と見ていくという考え方ありますよね。あるいはお金は汚いと見る見方もありますよね。クリスチャンの世界にはそういうもの結構ありましたよ。それでいてお金欲しいんですからね。なんとも矛盾しているものですけど、お金は別に汚くもありませんし、清くもありません。それは使う人のその思いによって変わっていくものですね。まあそういう点でギリシャ哲学を元にする知恵というものを重視する傾向にあったんだなということを、このパウロはもう見抜いていましたから。それゆえ、十字架の言葉を大切にし、そしてこの世のこの知恵というものが愚かであるんだということを語るわけですね。そしてそのことを前回18と19節でやりました。で、今日は20節からなります。時間もありますので25節までいけると思いますね。で、20節ちょっと考えてみましょう。十字架のその言葉は滅びに至る人々に愚かであっても救いを受ける私たちには神の力。そしてこう書いてある通り、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくするというイザヤ書の言葉を引用して、パウロは語るわけです。そして20節です。知者はどこにいるのですか。学者はどこにいるのですか。この世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかと言い切っちゃってるね。誤解しないでほしいんですけれども、学問を研究して、知恵を得ることは大切ですね。そしてまた真理を探求することは素晴らしいことですね。ですから私たちは常に学校に行ってても行ってなくても生きている限り学び続けるということは必要ですよね。聖書ももちろん学びます。それ以外にも様々ないろんなことを学ぶわけですね。そして物事の本質とか、あるいは人間としての道理というものを学んで、それを受け止めていくというのは大変重要なことですよね。これは常にこう学問をしていく、学んでいくというのは私たち人間が生きる上で大切なことですね。まあ、人それぞれの学び方がありますけれどもね、まあ、そういうことになりますが、ただここで20節ではですね、パウロは面白い言い方をするんですね。知者はどこにいるんだって言うんですよ。本当の知者っていないでしょと言ってるんですよ。それはこの知者っていうのは誰を言ってるのか、これは哲学ですよね。物事の真理を求めて探求するこの知者っていうのは、哲学者はどこにいるんですかと問いかけてるんです。あるいは学者、この場合の学者っていうのはどちらかというと立法学者ですよね。そういう人はどこにいるんですか。あるいはこの世の議論家はどこにいるのか。この議論家っていうのはね、いろんな研究している人、あるいは理論家、あるいは論争する人、論争好きな人いるでしょ。もう突き詰めて突き詰めて突き詰めて相手を任せないと気に食わないって人いますよね。そういう計画の人、性格の人、どこまでも突き詰めて俺が勝ったぞ、こういう論争家、議論家、これはどこにいるんだ。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではないかって言ってる。そういう人はこの十字架の本 このイエス様の十字架の意味がわからないんだよと言ってるの。でも皆さんは分かっている方ですから、本当の意味で知恵を持っている方なのね。そういう言い方になります。で、ここで、言葉の意味のポイントはこの世の知恵という言葉ですよね。知恵はものすごく大事なの。学問は大事なの。物の道理や人間の生き方、本質を極めていくっていうのは我々にとってこれからも欠かせないことですね。一生勉強ですから。で、そういうことに対してここではこの世の知恵をって書いてあるんですね。これは創造主なる神が存在すること、子なる神イエス・キリストの十字架の御業を無視して、そして、無視している状態で、それゆえこの世の知恵は愚かだ、わからないんだから、神の御業がわからないんだからということで、パウロはこの世の知恵は愚かであり、そして無意味だと言い切るわけです。別のこと言い方をすると、神の言葉であり誤りなき聖書を軽んじる姿勢だよねということを、まあ、言っているわけですね。で、それは愚かなものなんだということをパウロは言い切っています。21節、続けてちょっとだけ読んでみますね。証明しているわけです。パウロは事実こうでしょって言ってるんだよ。ほら、事実この世が自分の知恵によって神を知ることができないのは、それこそ神の知恵によるものなんだ。だからそれゆえ神は御心によって別の方法、宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うように定められたんだ、こういう言い方をする。もうちょっと説明しますね。この世の知恵、これはあらゆる地上的な知恵を持っていながらも、自分の哲学、学問ではですね、創造主を認めることはできない。パウロは前のことを説明するために、まあ、言っているわけですね。それこそが神の知恵なんだよと言っているわけです。面白い言い方しますね。で、じゃあどういうふうなことを通して神は人を救いに導こうとしているのかっていうと、それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救う。これあんまりこういう言い方しませんよね。まあ英語だとどういうふうに書いてあるかちょっとわかりませんけれども、いずれにしましてもですね、これはどういうことかっていうと、神様がキリストを通して与えられる救いっていうのは、私たちのような不完全で愚かで足りないものばかりではあるけれども、このような人を通して語られるという方法を良しとされたってことですよ。それを宣教の言葉の愚かさと言っているわけですね。私が語るのも不完全でしょ。不完全なんですよ、常に。十分じゃないんですよ。でもそのような語ることをも神様は用いて良しとされて、そういう形を通して人を救うことを良しとされている、定められているんだと。だから人の口の言葉ですよね、そういうもの。あるいはもちろんその土台にあるのは聖書の御言葉でありますけれどもね、そのような方法を通して語ることが、宣教が良しとされて、だから私たちがこういう講談で語らなくても、いろんなところでね、聖書を皆さんにお伝えするということできると思うんですよね。福音の三要素、わかりますよね。福音の三要素、神がおられること、人間が罪人であること、イエス様が身代わりになって死んでくれた、そのコリント15章にあるような福音の三要素、それをそのまま語っていくことによって人は救いに導かれますね。私も高校生の時に高校生の友達がそれを教えてくれて、それを信じて救われたんだね。だから決して牧師が語ることが全面的にいいんだとかいうことではなくて、皆さんが語ることもまた用いられるということになります。ぜひぜひもっともっと自信を持っていただいて、福音を常に語っていただければ感謝ですね。牧師しか宣教できないんだってことはありえませんので、ぜひ自信を持って聖書を学んで人々にこう伝える役割があるんだってことを覚えていただけると幸いです。で、これを受け入れた人はキリストの救いを受けて新しくされるんだということですね。 ぜひそのことを覚えてまいりましょう。22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は、知恵を追求します。イエス・キリストのこの福音が宣教の言葉の愚かさを通して語られますね。そうすると皆さん帰ってくることは何かっていうと、この福音の言葉に対してユダヤ人は何を求めたか、それは印や奇跡なんですね。語ってもそういう印や奇跡がないと信じないってなるんですよ。あるいはギリシャ人は何を求めるのか、それは知恵、哲学を求める。でこれは私たちに当てはまることでもありますよね。私たちも様々なものを求めて、あの心を閉じちゃってるっていう面がありますね。で、23節、しかしな、はい、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうがっていうんですよ。いろんなことで、理屈でこういろんなことを答えちゃう場合があるんですね。いろんな福音を述べ伝えるでしょ、明かしするでしょ。そうするといろんな人が、その友達がいろんな形でこう質問するんですよ。いろんなこう哲学的なことを言ったり、科学的なことを言ってこう逆襲するんですよね。それに対してとことん答えることはできません。やっぱりそれは聖霊によってその人が導かれてイエス様を信じるということにつながってくるんですね。ですから何を語るか、それは十字架につけられたキリストの福音を伝えるしかないんですよ。パウロも学問的でしたよ。超一流の学問的な人物ですよ。でも彼はイエス様と出会って、そしてイエス様を信じただけですね。私たちもそうなんだね。ですから私たちが人に語るときは、イエス様の十字架のメッセージを人々に述べ伝える、あるいは私たちの生き方なんだね。キリストにある愛の生き方、変えられた愛の生き方を通して私たちが生きるときに人は救いに導かれてくるんですね。生活がいい加減でキリストをどうも信じているような生活していないならば、世の中の人は振り向きもしません。ですから私たちの生き方、そして十字架につけられたイエス・キリスト、これを語るときに聖霊が働くということですね。ユダヤ人にとってはつまずきだし、異邦人、これはギリシャ人ですよね、それにとっては愚かなことでしょうけれど、私たちはそれしかしないよ、パウロは言うわけですね。で、この時にですね、ユダヤ人がつまずくということは、どういうことかっていうと、これはね、つまずくってこうつまずいて転ぶっていうんじゃなくて、これはね、もう怒っちゃうんですよ。憤慨してもう怒ってしまうほど、激しく腹立たしくなるってことです。これユダヤ人にとっては、ですから今ユダヤ人に対してイエス・キリストの十字架のメッセージを語ってごらんなさい。怒ってくるから、もう彼らにとってはもうそれは腹立たしくて、腹が立ってしょうがないことなんですね。なぜかというと、聖書を見るとですね、メシアが呪いの印である、木にかけられるということはありえないって言うんですよ。旧約聖書で呪われたものは木にかけられるってあるでしょ。でそういうことはありえない彼らは考えているわけですね。彼らの頭の中にあるのは栄光のメシア像だけなの。この世界に来られて、そして、ローマのその圧政を打ち破って、そして自分たちのこの世界を作り直してくれる、御国を作ってくれる、まあ聖書の言葉で言うと千年王国ですよね。それをこう作ってくれるという人でなければ考えられない。だから木にかけられたイエスはもう全然メシアでも何でもない、かえって腹立つというね、そういうことなんですね。で、今日でもクリスチャンはユダヤ人の中からだんだんだんだん今増えてるんですね。やがてイスラエル人はみんな救われる時代来ますけれども、今のところまだ少数派なんですね。まあ日本も少数派ですけれども、多くのユダヤ人にとってイエスは詐欺師的な存在なんですよね。まあそういうことで、ここはユダヤ人にとってつまずきっていうのは単なる 転ぶようなという意味よりも腹立たしくなるというこれは意味合いがありますので、で、今度は異邦人にとって愚かな、これはあの日本人も含めたギリシャ人異邦人ですよね、それ に対してはこれはもう馬鹿げているでしょ、十字架の話聞いたらどうですか、皆さん最初に聞いた時馬鹿げていると思いません？だってイエス・キリストの十字架の御業は非哲学的だし、あるいは愚かで本当に、そういう馬鹿げているというふうに考えるのが普通なんですよね。でも私たちはそういうふうに思いませんでした。私たちはそうではなくて本当に聖霊に導かれて、ここに人間の罪の許しがある、イエスこそ神が人になって来られた神であるということでしょ。そしてこういう無謀い十字架の御業を通してのみ人の救いが与えられる、そしてそれを信じるだけで救われるっていうね、救いを与えてくれた、これが神様の心なんだってことが私たちは信じて分かったんですね。ですから本当にここは大事なことです。人にこう福音を伝えるときに私たちはこの23節の言葉というのは大切ですから、こういうこともこう考慮に入れながら福音を伝えることは大事ですね。そして、今度は24節、今度はまたしかしってあるんですよね。これは私たちのこと言うんですね。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、ほら召された者にとっては、今度は先民であるユダヤ人、今信じてないよ、信じてる人少ないですよ、でもこれからどんどん救われる人が増えますね。そういうユダヤ人であっても、あるいはギリシャ人ね、哲学を重んじる、そして知恵を重んじるギリシャ人であっても、これ異邦人ですよ、私たちも入るんですからね、そういうものであっても召された者、これは召された者ってのはこの地上の生涯が終わって天の御国に帰るとかね、神の御手に行くって意味じゃないですからね。召された者っていうのはイエス様の招きに応じて救いを信じて救いを受けた者、これは私たちのこと言ってるんですよ。あるいはこのパウロの時代のパウロやコリント教会の人たちのこと言ってるんですよ。そういう召された者にとっては、神の招きを受け入れた者にとってはキリストはどうなんですか、詐欺師じゃないんですよ、ペテン師じゃないんですよ、それは神の力であり神の知恵なんだ、こういうそのものに変わっていくんだということで、パウロはですね、神の力神の知恵と、そしてまた愚かなこの世の知恵との比較をここでしているわけでありますね。そして、25節で一つの括りが終わります。最後に説明してるんですよね、理由付け、なぜなら神の愚かさは人よりも賢いし、神の弱さは人よりも強いよ、どちらにしても神は賢く神は強いお方なんだ、導いてこのようなご計画を立てたんだよ、御子イエス・キリストを人間として送って、そしてこの方の33年間のご生涯、そして罪のない生活、そしてもちろん罪ありませんけれども、そして十字架にかけるという呪いの十字架を受けて、我々の呪いを一身に受けて人を救うという、そういう方法を取ったんだよということをパウロは25節で最後に説明しているわけですね。これ現代訳が分かりやすかったので皆さんに紹介します。皆さん現代訳はお持ちですか？現代訳、個人訳なんですね。聖書っていうのはいろんなものを持ってた方がいいですね。日本語でも口語訳とか文語訳とか新改訳とか、今度新改訳2017もできたでしょ、新共同訳とかで、新共同訳も去年新しくなったでしょ。もういろんな聖書を持ってればいいです、本当に。それを読み比べてみるんですよ。そうすると文脈がつかめて、意味がつかめてくる。で、個人訳で現代訳って小山礼二先生が個人で訳した聖書があるんですね。ここに書いてあります、聞いてください。というのは、人の目から見て愚かに見えるこの神の救いは、人間の知恵よりもはるかに賢いものであり、人の目から見て弱々しく見えるキリストの十字架の死という出来事は、 どんな人間よりもはるかに強いからですと、まあ、こういうふうに訳してるんですね。まあ、全体をつかむにはいいですよね。まあ、そんなことで言ってます。もう一回言います？はい。じゃもう一回言いますか。はい。いいですか？というのは、人の目から見て愚かに見えるこの神の救いは、人間の知恵よりもはるかに賢いものであり、人の目から見て弱々しく見えるキリストの十字架の死という出来事は、どんな人間よりもはるかに強いからである。こういうことですね。はい。ここまでにしたいと思います。で、一つ、適用して終わります。この世の知恵ということを、適用して終わりにしたいと思います。人間は、考えることを通して、よりよく、こう、賢くなってきますね。で、様々な、科学とか、いろんな発展がありますよね。ありがたい社会であります。便利なありがたい社会になりました。私たちもその恩恵いろいろ預かってるでしょ。いろいろパソコンにしてもね、ネットにしてもありがたいですよね。一面はね、まあ、使い方によってそれは悪くもなるわけですけれども。で、その恩恵に預かってるんですけれども、しかし、創造主を無視したこの世の知恵の行き着くところは、最終的には何かっていうと、それは、神への愛っていうのはないんですね。人間中心の社会です。あるいは自己中心の社会になっていく。そして神の御心に対して反逆する社会になるね。行き着くところは何でしょうか。もう行き着いた感があるんですけれども、今から、70年前に完成した核兵器っていうのがありますよね。日本はそれを受けました。唯一の被爆国ですよね。本当に悲しい事件が、戦争が起きたわけであります。で、それを持っているのが強い国であって、いろんなものを得ていく。あるいは戦争して勝利することが正義だという。いわゆる強い人が正義になっちゃうね。まあそういう考え方がありますね。で、これは、神を抜きにしたこの世の知恵です。しかもこれは限界がありますね。創造主なる神を認めない、あるいは認めたくないという知恵に支配されているわけですね。この世の知恵は決してキリストの十字架の死と復活の意味を知ることはできないんですね。それはもうパウロがここでずっと言っていることですね。私たちは聖霊に導かれて、本当に神の知恵、キリストの知恵、そしてキリストの神の力、こういうものを受けていますので、それをもっともっとこう伸ばしていきたい。まあ、そのように思います。最後の結びになりますが、今日、創造主を抜きにした、今日ですね、この世の知恵に頼るのではなく、召された私たちにとって、神の力、神の知恵というもの、こういう世界をこれからですね、もっともっと私たちは、体験させていただきたいと思っています。そのためにも、イエス・キリストの十字架の御業、このことをいつも覚えながらですね、この理解を深めていきながら、また聖書の全体のこの意味をよく知り、その理解を深めていきながらですね、イエス・キリストを仰いでいく。イエス・キリストを見上げて、そしてイエス・キリストはどのようにお考えになったんだろうか。このお方の御心は何なんだろうかという方向でですね、神の恵みに生かされていく。こんなクリスチャンでありたいと思いますね。まあそういう一週間を送りたいと思います。